ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今回は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお話しいただきます。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。東日本大震災は今から5年前の平成23年、3月11日明日でちょうど5年ですね、はい、発生しました。もう皆さんテレビやラジオで多く特集もされているのでご存知かとは思うんですけれども、この地震では15,893人もの尊い命が犠牲となっており、平成27年9月1日現在では2573人の方が未だ行方不明となっております。
まだ記憶に新しい東日本大震災、もう被災地の映像に大きな、ね、衝撃を受けたのを、ね、覚えています。あの津波がずっと、ね、飲み込んでいく様子ですね。で実際にも、ね、あの被災地に もうほぼ毎年のように、ね、1年に1回は行っているんですけれど もう1年2年3年4年経ってるのにというね、なかなかこう進んでいない、そんなね、あの実際のね様子、もうそれを見るとちょっと心が痛みますよね。
そうですよね。この東日本大震災の地震規模はマグニチュード 9.0 で、発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震でした。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城、栃木、福島、茨城の4県37市町村で震度6強を観測しております。この地震によって場所によっては波の高さが10メートル以上の巨大な津波が発生して、東北地方、関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生しました。また巨大津波以外にも地震の揺れや液状化現象、地盤沈下などによって北海道南岸から東北を経て東京湾を含む関東南部に至る広大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインが寸断されてしまいました。さらに建築物の被害も甚大で、津波で壊滅した地域もあるので全容把握に至っておりませんけれども、全壊・半壊を合わせて39万9761戸と、確認されています。震災の発生直後のピーク時において、あの避難者の方は全国で約47万人もの方、断水世帯もですね、全国で、166万戸以上、停電の最大戸数は東北の3県だけで、約258万戸と、数値も報告されております。で復興庁の報告では現在も避難者の数は17万人以上、これは親族のお宅とかそういったものも入っているんですけれども、それぐらいいらっしゃいまして、5年経った今もまだまだこの震災の大きさ、被害っていうのを感じてしまいます ね。
17万人以上の方が避難生活をまだ送ってるんですもんね。5年にもわたる長い避難生活ということで大変でしょうね。もう発災当時は避難所の運営や過酷な避難生活、そして戸惑いや混乱が起こったというね、そんな話も耳にしましたね。
もうテレビの映像とかで見られた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、体育館やホールで、基本的に避難生活っていうのを送っていただくんですけれども、そういったところはなかなかやはり辛い環境です。広いところに何百人も押し寄せる場合もあり、底冷えする固い床に毛布を敷いて寝ていたっていうお話ですし、また着替えに困って音も筒抜けで夜も歩く音が聞こえて眠る辛くなってしまって、食事も栄養も偏りがちになってしまいます。トイレも不便ですし、お風呂も洗濯も初めのうちはなかなか困難だったというお話を伺えております。そんな過酷な避難所での生活をしなくてもいいように、地震対策をすることが非常に重要であるということが、この東日本大震災の経験から分かりました。 東日本大震災では津波で家を失った方が多くいらっしゃったので、どうしても確実に避難所生活という形になりましたけれども、瀬戸市ではこういった津波の心配は基本的にございません、自宅について十分な耐震補強と、家具の転倒防止といった対策をしていただくことで、避難所で生活を送る必要がなくなる場合があるかなと思います、
ライフラインが寸断されていつもとは違う生活を余儀なくされるからこそ、少しでも落ち着ける自宅で生活がしたいですもんね。そのためにもしっかりと対策をしたいですね。
そうですね、この地域でも東海地震、東南海地震、南海地震の三連動型地震、いわゆる南海トラフ地震が30年以内に 70% の確率で発生すると言われており、瀬戸市では最大震度が6弱と予想されています。阪神淡路大震災では耐震基準が改正された昭和56年5月31日以前の建物に被害が多く見られました。なので、木造住宅で昭和56年5月31日に、以前に着工された住宅につき、木造住宅につきましては無料で耐震診断を瀬戸市も行っておりますので、もうこの耐震化を進める一歩として、まず診断だけでも受けていただきたいと思っております。
そうですね。
また家の中の対策として、地震の揺れで、タンスが倒れてきたり、テレビが飛んできたりしないように、家具類を壁や柱に固定して転倒防止、落下防止対策を行ってください、また万が一、転倒防止対策をしていても、その固定方法によってはうまく作動しないという場合もあります、家具が倒れてしまっても、頭に家具が倒れてこないような配置の見直しをお願いします。
東日本大震災では津波に関連して亡くなられた方が多かったんですが、確か阪神淡路大震災の時には倒壊した建物や倒れた家具の下敷きになってたくさんの方が亡くなられましたよね。家具を固定するとか、寝室には家具を置かないとか、倒れても避難通路を塞がない位置に置くといったね、地震が来ても大丈夫な配置にしておくことってとっても大事ですね。周りの人を助けるにもまず自分が無事でなければいけませんからね。
はい、自分の身は自分で守る自助が基本です。自宅で危険箇所がないかの点検と対策、そして水や食料、ラジオや救急用品、常備薬など必要なものをひとまとめにして、避難の際に持ち出す非常持ち出し品や、支援が届くまでを乗り切る備蓄品の準備もしておいてください、これから準備したいという方は、昨年3月に全国配布しております瀬戸市防災ガイドマップにも非常時の備蓄品リストが掲載されておりますので、確認してみてください、また、瀬戸市役所防災課において非常持ち出し品、備蓄品について詳しく紹介されていますリフレットを配布しておりますので、市役所にお越しの際にはぜひお立ち寄りください、またこの今ラジオサンキューを聞いている方の中には、非常食を準備されている方も多くいるかと思うんですけども、非常食って保存電源が3年から5年のものが多いの で、
そうです、ね、
これ一度見直しもお願いします、
もう家具の転倒防止と耐震補強、そして非常持ち出し品、備蓄品の準備、大切ですね。まだ対策をしてないという方はすぐに対策をしてください。してない方は、もうしてらっしゃる方は点検お願いします。
はい、やらなくてはいけないことがたくさんあるんですけれども、毎月でもちょっとずつでも何か始めていただくことをお願いいたします、
はい、もっと大切なのは普段からの心がけ、災害への備えですね。本当にね、やらなくちゃいけないこといっぱいあります、ですから一度何をしなくちゃいけないかということを見直し、みんなで相談をして、話し合うこと大事ですね、
日頃から地震のために準備できること、自分にできること、家族でできること、ご近所と力合わせてできることなどについて考えて、災害に備えておくということが大切です。
そうですね、自助、共助、公助、そして近所ということでしたね、本当にね、もういい機会ですのでね、ぜひぜひ見直しをお願いしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただきお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。
ありがとうございました。